おはようございます。2024年4月17日水曜日、ササキルです。京都から戻ってきまして、今週は再び東京からお届けしております。4月に入ったら、こんな私でも、こんな私っていうのは、なんか自由に働いてるようだというふうによく言われるんですけども、そんなこともないんですけども、そんな私でもやっぱりしっかり忙しくてですね、やっぱり新年度ってことなんでしょうかね、なんか新しいこと始めるぞっていうのが自分からもあるし、他からも言われるし、あとはその年度末の決算、3月とかねの決算の最終確認とか、その結果どうなるみたいな、どっちかまだ決まってないみたいなやつも、でもなんかやんなきゃいけないみたいなのがこう押し寄せてきて、すごく忙しいですね。もう単純にカレンダーがびっしり埋まってて、あと家でばっかりも働いていられなくて、外出の予定もたくさん入るので、帰宅してからもなんか作業しなきゃいけないことは夜に溜まってるみたいなことがねありますが、こんな風に季節を感じられる機会があってよかったなと。孤独なポッドキャスターがお送りするんですけども、仕事上は孤独だと辛いんでね、いっぱいやることがある、なんか忙殺されてる時がたまにある、季節性でそういうのがあるっていうのはなんか安心しますね。というわけで、今日は久々にニュースなんですけども、水曜会議ファイルでちょこちょこ言ってるようにですね、ニュースは1ヶ月ぐらいほっとくぐらいがちょうどいいみたいなことをよく言うんですけども、ちょうどそんなことがありまして、水原一平容疑者の、容疑が明らかになったみたいなのがね、ここ最近話題だったと思うんですけれども、これぐらい待てばいいんですよね。誰も一時情報を持ってないのに、ホリエモンとひろゆきの投稿を見て、それで火に油を注いだり悲しんだりで、ほぼ事実だろうと、事実ですということが明らかになった後も、謝罪しろとか発言を取り消せとかっていうふうにホリエモンとひろゆきに言うみたいなのは、もう二重三重に時間の無駄で、もうゾッとするぐらい時間の無駄ですよね。見なければ振り回されず、見なければ腹も立てず、あ、そうか、水原一平氏は深刻な、なんか病だったんだなと、とかその病が治療に向かって、どうか平和な人生が訪れてほしいなと願いますけども、そんな風に思えばいいんですよね。そんな風に思えばいいんですけども、報道の中で、あ、なるほどと思ったことがありました。なるほどっていうのはですね、大谷翔平と水原一平容疑者の通話記録とか録音データを過去に遡って検証したみたいなやつがあったと思うんですけども、あれ、そういう録音データあるんだと思った方もね、いると思います。何しろ電話するときに、この通話は録音されています。録音録画を承認しますかみたいなこと聞かれませんからね。通常ね、アメリカで電話してしたときに。あ、でもそういうの録音されてるんだと思った方いると思うんですけども、そういうのってあるんですよね。その中でも違法なものとそうじゃないものと両方あると思うんですけども、ちょっと私その境目詳しくないんですけども、今回違法なものの話をしたいんですけども、この通信とかね、あと電波ね、電話とかの、この傍受に関しては、スノーデン事件っていうのが有名なのがありましたよね。NSA 国家安全保障局。NSA ってなんだっけ？米国国家安全保障局ですね。その NSA がアメリカ国内のみならず、世界中の通信とか音声の傍受をして、そのデータを使った情報活動等を、してたと。で、それをエドワード・スノーデンが告発して大きな話題になった。で、それは国家による違法な傍受であるのはもちろんなんですけども、それにマイクロソフトとかね、大手のテック企業が協力していたみたいなことですごく話題になったんですけども、当然ながらそういう技術が、IT 技術発展した時に、いろんなこうサーバーにそのバックドアを仕掛けて、その政府がそれを傍受できるようにするみたいなことを、規制緩和を求めるテック企業側がそれを受け入れると。だから、大手テック企業とアメリカ政府みたいなものがその辺で利害が一致して、違法なね、 防除等をやってるみたいなことがもう世界的な話題になったんですけども、それをなんか思い出すと、まあ、今回は、報道に、報道されてるぐらいですから、違法なデータの使い方じゃなかったっていうことなんだと思ってるんですけども、まあ、それがこういう捜査にも、利用されるということで、で捜査に、大掛かりに利用されて、で、この大谷翔平の事件ぐらい、大谷翔平の事件じゃないですね。水原一平の事件ぐらい話題になると、普通にこう、お茶の間でテレビつけてても、あ、こういう通信って傍受されてるんだっていうことをね、知りきっかけになると思うんですけども、その辺がね、なるほどっていうか、知られる機会になったなぁと思って、ええー、と思ったところでした。で、それに関連してね、思ったもう一個のニュースがありまして、これはですね、2024年4月11日なんで、まあ大体1週間ぐらい前なんですけども、読売新聞と NTT が、生成 AI のあり方に関する共同提言っていうのを出しました。で、これはですね、この生成 AI が、その、情報的健康に大きな害を与えるんで、規制を加えるべきであるという提言をしたという、まあニュースっていうか提言をしたんですけども、これを見た瞬間に、私はですね、あ、ネットでは、これ叩かれそうだなと思って、ハテナブックマーク見に行ったんですね。そしたら、まあ、案の定というか、まず生成 AI のような、急成長中の産業に、NTT とか読売新聞のような、レガシーな企業、特に、大手のマスメディアとかはね、ネットからは嫌われる傾向にありますから、そういった企業が規制を訴えるっていうのは、その技術寄りの方たち、あるいは若い方たち、進歩的な人たち、まあいろんな層に反感を買いそうだなと思って見に行ったら、まあしっかりで、なんとかな。まあこの2社のね、提言がすごい叩かれてるわけですけども、僕はね、どちらかというと、そうでもないんですね。規制とかちゃんとあった方が普通にいいんじゃないのって、思う方で。で、もちろん、ハテナブックマークの中には、そういう、コメントもあります。ね、それこそ刃物を持ち歩くことにだって規制はあるし、もちろん原発とかね、そういうものを持ち出せばそうですけど、そうじゃなくてもっとね、基本的な刃物とか、あるいは、武器の製造、武器の一部の製造に協力なりそうな、工場用の機械なんかも輸出規制がかかりますから、規制とかって当たり前のものだと思うんですけども、なんかこの辺の情報作業に関わるやつで規制とかで聞くとね、やっぱりこう自由で、自由なものが良いという考え方があるんで、叩いてる人の方が多そうですよね。でもですね、私どちらかというとそうでもないというのは、さっきのスノーデン事件の話にもあるんですけども、その生成 AI みたいな技術の使われどころが、軍事とか情報とか個人の人権みたいなところを侵害する、私たちの普段目に見えない領域でも大活躍することが目に見えているので、でまたその活躍の仕方っていうのが、なんていうかな、アメリカとかだけじゃなくて生成 AI って簡単に使えるように広まってますから、いろんなこう国とか地域とかで思いもよらない、しかも邪悪な使われ方をする、しかも想像しない使われ方をするっていうのが想像できますよね。使われ方は想像できないんだけど、使われることは想像できるっていうのを考えたときに、いや、これは成長中の産業で注目の技術で、世界の経済に取り残されないために国としてもすごく積極的にやらなきゃいけないんだ、その規制とか全然なくていいよみたいな風にはなんかあんまり思わないんですよね。まあ、ちなみにこの NTT と読売新聞の提言自体は情報的健康っていうことを言ってるので、テンションエコノミーの暴走を防ぐとか、民主主義を成立させる言語空間のためにとか、そういった NTT もね、読売新聞も情報に関する企業ですから、そういう風な理由で言ってるんですけども、僕はそういう理由はないとは言いませんが、なんていうか、そういう理由じゃなく、ちなみにそういうことで言うんであったら、生成 AI だけじゃなくて、もっとシンプルに SNS 企業とか、そういう情報的健康を害してると思うんで、もっと別なアプローチが必要だと思うので、僕はもうちょっとそうじゃなくて、 軍事とか情報とかのそういうような意味で何らかの規制だったりみたいなものっていうのは普通にフラットに検討されるべきなんじゃないかなと思ってます。なのでそういう意味で言うと規制すべきかすべきじゃないかみたいな二元論じゃなくて、まあ、全く規制のない先端技術でないわけですからね。自動車でも何でも必ず何かあるわけだから、ドローンでもね、その規制がどういう内容でいつどういう内容でその中身、二元論にしないグラデーションの中身の議論できればいいんですけども、まあことね、生成 AI に関すると議論が過激化したり、特にそういうのを NTT とか読売新聞とか言うとなんかあまり好かれないみたいなのがあるんで、まともな議論が起こってないんですけども、まあ一応メディアリテラシーを訴える水曜会期ファイルではですね、そんなテーマがあったって僕も今初めて知りましたけど、メディアリテラシーを訴える水曜会期ファイルとしては冷静にそれを不分けしてみるにあたって、まあスノーデン事件の話を思い出したり、あるいは思いもよらない軍事利用、情報利用とかね、あることを思い浮かべながらこういうのを見るといいんじゃないかななんてことを、朝から偉そうに思ってしまいました。まあ、偉そうに思ったわけじゃないですけど、ちょっとなんか、ひげをしました。喋ってるうちになんか、すごく積極臭くて嫌なやつだなと思ってきたんで、そういう言い方をしたんですけども、僕はそう思います。そう思いますというか、そうね。こういうのに関してハテナブックマークとかツイッターの意見とかで生成 AI 万歳っていう意見だけを浴びてるとすごく、あ、なんか嫌なバランスの悪いものを飲み込んでしまったなっていう気がするんで、それ吐き出さないと気分が悪いんで吐き出してしまいました。すいません。
めんどくさいな、もう返事も書きたくない、携帯の充電も切れたまま放っておく、今日一日を部屋掃除、誰にも会いたくない、切羽詰まって午後の資料も準備教わったばかりの名前も忘れる、今夜すぐに布団に潜ろう、夢も見たくない、カレードの底に沈む夜、僕らは誰の言葉も思い出さない、くたびれたフラクタル、歌うボソボソと。
はい、というわけで水曜会期ファイルでは皆様からのお便りをめちゃくちゃ気長に待っています。たまにでいいんで来ると嬉しいです。はい。というわけで、なんか忙しいな。今日もね、忙しいからもうすぐ編集して出さなきゃいけないですね。頑張りたいと思います。それでは良い一日を。来週またお会いしましょう。